上越にIターンのコーナーです。今日は上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんも一緒にゲストの方にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、中村です。よろしくお願いします。
スタジオにお越しいただいたのは長野大学や高崎商科大学で講師を務めていらっしゃいます藤本雅弘先生です。
あ、よろしくお願いします。藤本です。
誘っちゃいましょうかね。
中村先生は実は前からお知り合いでいらっしゃるんですよね。
実はちょっといろいろお世話になっておりまして、はい、僕はフォーラムを何回か地域のことをテーマに、やらせてもらっていることがあるんですが、その時は藤本先生にも来ていただいて、藤本先生は地域活性化とか、それから域採集士っていう言葉があるんですけども、そういったことの研究をされておりまして、そのいろいろな新しい知恵というか、ご助言をいただいております。はい、
やっぱり今それぞれの地域で地域活性化ということがテーマになっていると思うんですけれども、その中でまず地域がどうやって地域を維持していく必要があるのか、でそれを考えるときにまず一番最初に必要なのが域採集士だということで、つまり地域から出ていくお金と地域に入ってくるお金のバランスです。で、それがきちんとバランスが取れてないと地域は細っていく一方になってしまう。
観光で言えばお金を落としていただくとかいう言葉がよくあるじゃないですか。それも外からお金が入ってくるっていう意味で、域採集士的にはプラスっていうことになるんですね。
あとは地域内で生産したものを地域外に売っていく、それも域採集士でプラスになります。こちらから売る分と買う分のバランスを取ることが大切だということなんですね。
そんな立派な研究をしていらっしゃる藤本先生に実は私たち大変ご尽力いただいています。中村先生は上越移住支援ネットワークワッショイの管理人でいらっしゃいますが、このネットワークワッショイの交流会というのを行いました。その時にも藤本先生にお越しいただいてるんですよね。
交流会にも来ていただいたりとか、藤本先生ね、すごくなんとか全国飛び回ってらっしゃる先生で、この分野に関してはすごくね、最先端を行ってる研究家なんですね。でその方がですね、意外と上越にフラッと来ていただけるんで、非常に僕らありがたいというか、本当にね感謝の気持ちでいっぱい。いや、もうすっかり甘えちゃってるんですけど、はい、
実は藤本先生からこのコーナーを始めるにあたってもたくさんのアドバイスをいただいています。例えばスタジオには現在3人の方にお越しいただいて、移住しませんかとお誘いいただいてるんですが、そういうふうにした方がいいんじゃないですかとアドバイスを、そのようにアドバイスをくださったのも藤本先生です。そして予定調和にならない方がいいとアドバイスもくださいました。コーナーが始まる前にこの上越にIターンのコーナー自体いかがでしょうかとお尋ねしましたら、いいと思いますというふうにおっしゃっていただきまして、それで私も自信を持ってこのコーナーをスタートさせることができました。今日はさらにアドバイスをいただけるとのことでよろしくお願いします。まずはこのコーナーが始まって1年が経ちました。
そうですね、もうてんやわんやのうちに1年経ちまして、いまだに慣れないですけどね。はい、
でも慣れないということが
逆にいいのかもしれないですけどね。
いいことですね、
はい、慣れてしまうとね、またちょっとマンネリになるってもよくないですが、
そのマンネリがやっぱ一番よくないと思うんですよ、
ね。おかげさまで毎回いろんなパターンでやらせていただいておりますので、緊張感あふれる、はい、
藤本先生、実はこの上越にIターンのコーナーを聞いてくださっているとのことなんですね。ご感想をお願いしたいんですが、
いろいろと聞かせていただいて、やっぱりですね、とてもいろんな人が出てきて、いろんな立場でですね、移住をもしかしたらしてくれるかもしれない人とか、あとはすでに移住されて間もない方とかですね、あとは移住の政策をやってる方だとか、いろんな方の話が聞かれて、とても興味深い番組だと思います。正直言って楽しい番組だと思います。
ありがとうございます。
でさらにですね、それぞれの回がとてもバラエティに富んでまして、それもやっぱり飽きなくてですね、とてもいい番組だと思ってます。
もう1年やってるけど慣れないですね。毎回てんやわんや。
いや、これは一番最初の時にですね、私がちょっと余計なことを言ってしまってですね、あまり予定調和をしない方がいいというふうに言ってしまったことをですね、忠実に守ってくださってまして、短い時間の中で、
しかも出てる方が素人なんていうところが
面白さは多分その結果だと思います。
このコーナーは基本的にはこちらに住みませんかと いうコーナーでして、うん、でそういう週もあるんですが、また藤本さんのように移住に携わるお仕事をしていらっしゃる方にご出演いただいてアドバイスをいただくということもあります。でジョイン移住交流推進機構というところがあるんですが、そちらの方にアドバイスをいただきまして、そのお誘いするだけではなくて、こちらに住んでいらっしゃる方にも出演していただいた方がいいですよとアドバイスをいただきました。
やっぱりこちらにすでにお住まいの方に出ていただくことがすごく大切なことだと思います。どうしてもですね、外の方をお誘いするだけだと一方通行にどうしてもなりがちなんですね。例えばバラエティ番組のアクションとして、まあ、昔やりましたよね、電話で出てくれますかとか、そういうようなああいうアクションとしてのやる分には面白いんですけれども、結局その後がなかなかつながりにくい。で結局何が必要かというと、ここにいる方、まあ、あとは放送を聞いてくださる方に、この上越で生活することについて少し考えてもらえることが大切だと思うんです。でそういうことを考えていただく上では、やっぱり地域、すでにこちらに来られた方にお話を伺うとか、あとはまあその移住の取り組みをまあ客観的にやっていらっしゃる方とか、そういう方にお話を伺うというのはすごく大切なことだと思います。
このコーナーを始めて数週間してほどなく気づいたことがありました。移住をお誘いしてくださる中村さん、松本さん、高野さんがこちらのいいところをたくさんお話しくださったんですね。でこのコーナーは移住にお誘いすることを通して、この地域のいいところをアピールするコーナーなんだなというふうに気づいたんですよ。
移住をお誘いするといっても本当にお誘いするだけでは絶対にうまくいきません。自分たち自身も自分たちが何者であるか、何がいいのかということをきちんと理解しながら、それ自体を掘り下げながらやっていかないと、まあよくここはですね、私普段情報資源の枯渇という言葉を使っています。こちらから情報発信する一方では、そのうち地域で発信できることがなくなりますよということなんです。で向こうからのお話も聞きつつ、こちらからもいろんなことを投げつつ、そこでいろいろな方同士が話をしたり交わったりして新しいものを生み出していくこと、まあ、そういうことをしていくことによって地域は流れられることができるんですけれども、それを止めてしまうとですね、一方的な流れだけになってしまうと、どうしても途中で限界が出てきてしまうということになります。
募集っていうのは結構力を入れてる町は力を入れてるじゃないですか、
はい、
だけど、まあ、なんていうかな、募集するところまではできても、僕ら実際にこの地域の中にいてやってると、問題は募集っていうよりも定着するかが問題だと思うようになったんですね。このワッショイのとアイターンのことをやり始めてから、いろいろ、まあさっきおっしゃったようなね、
本当にその通りですね、
はい、話が出て感じるようになりまして、はい、でそうすると、今藤本先生がおっしゃったような対話をすることだとか、実際にここに住んでもうすでに上越に住んでる方が上越のことを改めて考えるっていうのは本当に大事なことだなと思うんですよ、はい、でそういう意味でこのコーナーに高野さんのようなね、上越に地域のことを考えてこう活動してらっしゃる方が出ているっていうのはすごくやっぱ改めていいこと、大事なことだなと思いました。そうすると上越って市民活動すごく活発で、はい、しかもその地域のことを掘り下げてる方がすごく多いっていうのはね、僕も上越に来て思ったことの一つなんですけど、それ上越のすごくいいところなんですが、それっていうのがその今藤本先生がおっしゃった情報の枯渇っていうことがない、
そうですね、
上越のすごくアドバンテージな部分、
情報をこれから新しく作っていくことができる、はい、新しい情報資源を作っていくことができるという、
これは実は上越すごいところかもって思いますね、はいはい、
結構上越にもともとお住まいの方はお気づきにならない方もいらっしゃいますけども、上越はこの FMJ をはじめとしてメディアが結構発達していまして、
あ、地域メディア、
そうなんです、地域のメディアが発達してまして、
こんなにね、地域と密着したメディアが充実している街って、
結構珍しいですね。
はい。いや、それはね、僕も感じましたよ。こっちに来
たから。大都市ではもちろんそれだけのメディアあるんですけども、どうしてもやっぱ広域のメディアが中心のところがほとんどで、 こういう身近なメディアがたくさんあるというところはですね、結構珍しいんですよ。そういう意味でやっぱりその上越っていうのはこれから情報を作っていく都市として成長していく余地が十分にあると思っています。
いや僕もねフォーラムを何回かやって地域のね地域のフォーラムをやっていく中で地域のメディアが充実してるっていうことと地域の市民活動が活発であるってことはこの上越地域のアドバンテージだっていうことはずっと言ってきたんですけど今ね自分の考えがお墨付きをもらったような
良かったですね、
はい、気がしました、はい、もうこれ自信を持ってやっていけるなと思いましたね。はい、はい、
またこのコーナーでは先行移住者の方瀬谷雄介さんという方にミュージシャンの方なんですが移住の歌というのを作っていただきました。藤本先生移住の歌っていうのはやっぱり珍しいでしょうか。
まあ、そうですねあんまり移住の歌そのものまあ作ったという事例はあまり聞いたことないんですけれども、はい、
そしてコーナースタートから1年が経ちましてこの上越にアイターのこのラジオのコーナーを出演したのがきっかけで新たにお家を購入して U ターンしてくださる方が出てきています。
素晴らしいですね、
はい、番組始まって1年、はい、ついに、はい、やりました。
でもまあそういう、まあ、この上越にアイターンっていう形のラジオでこういうことを呼びかけるという番組自体がまあ非常に珍しい取り組みで、まあ、その中で実際に成果が出てきたというところはすごく素晴らしいことですし、まあ、でもあれですよね、やっぱりどっかでそういう成果が出たからといって同じことをやってうまくいくわけもありませんので、やっぱりこの上越メディアがあってそういう取り組みがしやすいというような土壌があってからこそ、まあ、そういうようなことができてくるのかなと思いますけれども。
上越にアイターン、今日のこの時間はアイターンナリティの中村真嗣さんと長野大学高崎商科大学で講師を務めていらっしゃる藤本正弘先生にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。パソコンやスマートフォンで世界中いつでもどこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間も中村さんと藤本さんのお話をお送りします。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ。